はい、マルコによる福音書の5章を開いてください。5章はかなり特徴がある、その他の福音書と比べるとですね、かなり特徴のある章になっていますね。このマルコによる福音書の、特徴というのが、この仕えられるイエス様、神のしもべとしてのイエス様でこう動いておられるですね。私たちが奉仕をしている姿というのはもう本当にテキパキと、こう体を動かすことによって、こう分かるわけですよね。で、マルコによる福音書はここがこう出ています。でローマの人に主に書かれていますので、この、なんですかね、ユダヤ教の背景のない人たちですからね、こうそのローマの人たちが見ても、あ、この方は神の子であると、救い主なんだということをですね、この証しされているような形で書いてあります。だからもっとこの技についてですね、書いてありますね。で前半部分っていうのがこの大いなる技で、そして後半部分っていうのがこの十字架に至るまでの技ですね。このもっとこう苦しみを受けていくっていう内容です。でこの5章というのが今話しましたこの大いなる技ですね。2つの話が書いてありまして、これがレギオン、この悪霊ですね。悪霊をこの追い出すということと、そしてもう一つがヤイロの娘が死者からよみがえるということなんですけれども、他の福音書よりももっと詳しく、もう何ていうのかな、細かくですね、このこう書いてます。このギリシャ語を見ても、何ていうんですか、ものすごいうわーっとこう書いてるって感じですね。このマルコはね、他の福音書に比べるとじっくりと書いているわけなんですね。でそれを通して、この神の子イエス・キリストの福音の始めってマルコの一章の一節に書いてますけど、ローマ人でも神の子が分かるんですよ。なぜかって言ったらね、ローマ皇帝が、神の子って呼ばれてました。神の子と。だから百人隊長が十字架のイエス様を見て、誠にこの方が神の子であったって、これローマのね、百人隊長が皇帝に使う言葉をイエス様に使っちゃったんですよ。この方こそって言ってですね。でこのことが明確に分かる内容になってます。で前回からこれが始まっていまして、向こう岸に渡ろうとイエス様がこの言われて、このガリラヤ湖ですね、そこを船で渡って嵐が起こって、そして黙れ沈まれと、この嵐に対して、叱ったらですね、なぎになったということで、弟子たちが、本当に恐れ、非常に恐れたと。この方は一体どなたなのかと、つまり神の子、単なる人の子ではなく神の子なんだということですね。神はこのように荒れたところに平安と平和を与えてくださいます。そのためには荒れているその力以上の力を持って押さえつけなければいけません。そうですね、この嵐が起こっている、嵐に対してさらに大きな力を持って押さえた、これを制圧するという言葉を使ったらいいでしょうかね。制圧、わかりますね、押さえる、大きな力で。でこのレギオンからの追い出しというのもとてつもない力なんですけれども、それをも抑え、そして次に死んでしまった女の子をよみがえらせるというところにも、この抑えるっていうかな、それは死の力を打ち破るって言ったらいいですね。そのようにイエス様がしていかれます。では5章の1節をご覧ください。こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いたとあります。はい、ここゲラサ人の地というのが大きな意味を、持ちますですね。これも、皆さんね、いつもあれですよ、聖書地図をねご覧になるといいと思うんですけれども、ガリラヤ湖が大きく写っているものが、よかろうかと思います。この新約時代の、このイエス様の時代ですね。新改訳だとどうかな。 2017だとどこかな、ですね、多分地図 9かな、地図どっちがいいかな、あれですね、あの地図11あたりでしょうね、なんですけども、地図11、この2017のね、あの新改訳の聖書を見ますと、このガリラヤ湖の東の方にゲルゲサというこの本に書いてあるこのどこであります、でここにあたります。訳によってゲラサとかゲルゲサとかですね、ガダラというのもありますけれども、はい、ここはつまりはデカポリス地方です。あのこの小さいんです、これガリラ横ってね、あの小さいです、車だと1時間ぐらいで全一周できちゃうんですよね、ええ、多分1時間ちょっとで、でけれどもどの位置にいるかによって、どの湖畔っていうか、どのどこにいるかによって全然地域が変わってしまうんですね。私たちのこの周りでもそうじゃないですか。もうちょこっとこの通りを出たらもう全然雰囲気がもう別世界になってしまうっていうか、そういうものってあるじゃないですか。で、この東の方、向こう岸のゲラサ人って言ったらこのデカポリス地方なんですけれども、ここってガラッとこの変わるわけなんです。簡単に言うと、ユダヤ人が極端に少なくなって、異邦人が非常に多くいるところなんです。まあ、デカポリスというのは銃の町っていう意味なんですけども、ギリシャ時代に作られた自由都市ですね。あのこの免税とかっていう特権が与えられているとかですね、でそういう都市がこのありまして、そして全部ね、ガリラヤ湖の東、あとはねヨルダン川の東にあるんですね。あ、全部じゃない、実は例外がベテシャンという、当時はスキトポリっていうんですけれども、でその西側にあるのは一つだけあって、あとは全部東側に、あるわけなんです。でゲラサっていうふうに、ここにゲラサ人ってありますけど、ゲラサは実際は今のヨルダンの中部にありますね、ジェラシュっていうので、非常に大きなギリシャとローマのこのデカポリスの町で、私も行ったことはありますけれども、もうベテシャンに行かれた方はもうずっと大きいと思ってくださっていいですね。もっと大きなこのギリシャとローマの町、今でも本当にたくさん残ってますので、もうびっくりするんですね。歩いてるとなんか本当タイムスリップした気分になるんですけれども、で本当に異邦人がそこは少ないんですよ。だから全然違う異邦人が多いんで、間違った、逆だ、大半なんだ、いやそれを言おうと思ったんだ、逆の、全く逆のこと言いましたね異邦人が大半なんですよ。でユダヤ人が極小なんですね。なので、この別世界になってくる。でカペナウムの方は異邦人もいるんだけど、ユダヤ人もいるみたいなね、基本的にユダヤ人の町なんですね。で2節ご覧ください。イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えたと。ここで壮絶な霊の戦いが繰り広げられます。実は先のこの4章にあった嵐が起こった、この湖での嵐っていうのは、まさに戦いの予告であるかのような出来事だったと思います。でイエス様が立ち入られることによって、汚れた霊に疲れた人が、このイエスを迎えているっていうとね、なんか歓迎するようにね見えるかもしれませんけど、そうじゃなくて全然違います。なんていうのかな、圧倒的な力を持っている人が、こう例えばバズーカ砲とかブワーッと持ってきてる人がね、なんかこっちださ、チンピラがさ、こう拳銃持ってさ、こんなことやってさ、やってる時に、もうなんか戦車みたいなんでボーッてやってきて、おおおおとかでこういうふうにやってる、そういう感じの状況で、このひざまずいて自分たちが滅ぼされるっていうことがもう明確に分かって懇願しているものなんです。汚れた霊とか悪霊と言われても、私たちは実感が湧かないと思いますけれども、世界にはこのオカルトっていうんですかね、悪霊に疲れている人々についての証言はものすごくたくさんあります。でもですね、 今のこの日本の社会の中でもですね、この悪霊の仕業だなって思うことってありますね。例えば、年間に、1万2万でしょうかの人が殺されるんじゃなくて自分で命を絶っています。滅ぼし殺す、これサタンの常套手段、サタンのすることです。神にこよなく愛されているんだということがですね、もう究極的にまで押し殺されてますね。愛されてるよ、あなたは愛されてるんだよ、これが本当にこう殺されてる、自分を殺されてるっていう、その中で悪霊が働いて、そのよからぬ声を聞いてですね、そして自殺に至ってしまっているのではないかと思いますけれども、悪霊の起源というのはこの堕落した天使だろうと言われています。ユダの手紙の中にこう書いてあります。6節、またイエスは自分の領分を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められましたとですね。この暗闇の下に閉じ込めたっていうんですけれども、サタンと共に自分のおるべき領域を守らなかったと、天において、それで堕落したんだっていうんですね。で、この暗闇っていうのがこの地獄の一つっていうかな、でそこで閉じ込められている者たちもいるんですけれども、一部は地上に徘徊しているっていうことなんですね。で、黙示録にはこのイエス様がお生まれになった時のその悪霊どもっていうか、堕落した天使たちの姿が出てまして、まずサタンが出てくるんですね。12章の4節ですが、その王は天の星の3分の1を引き寄せてそれらを地に投げ落とした。また竜は子を産もうとしている女の前に立ち、産んだらその子を食べてしまおうとしていたと。天の星というのはこれ天使のことで、3分の1を投げ落とされて、そしてこの生まれてきた女から生まれてきた子を殺そうとした、あのヘロデですよ、2歳以下の子をですね、ベツレヘムの子を虐殺されたわけですけれども、この悪霊の働きがこのようにあの地域に、あの時代に顕著であったと考えられます。そこからの解放を教えていますですか、これからの話はですね、この人は墓場に住み着いていて、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛って置くことはできなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を押さえることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのであるということで、どうですかね、これがね、悪霊が行うことなんですよ。まあ、あとはサタンですね、その頭である。サタンのすることというのはですね、主に2つあります。告発すること、まず抽象ですね。そしてもう一つは破壊することです。破壊すること。で、神の形に作られたその尊厳を徹底的に虐げるように仕向けていきます。あとはですね、これユダヤ人が見るともうどんどん、今の言葉で言うとドン引きしちゃうんですね。ビビるんですよ。あのドン引きってわかる、おおみたいな墓場ですよ、墓場に住んでるんですよ。で、死体に触れると汚れるって立法に書いてありますですね。だから墓場に住んでるっていうのはもう究極の汚れですですね。で、まあでも立法を持ってない私たちもどうですかね、この日本人もね、墓場に住むって不気味ですよね。で、超自然的な力が彼を暴れさせている、つまりもうコントロールを聞けない、自分のこのなんか意識の中ではもう全然コントロールできない、乗っ取られている状態ですね。で、人間の力じゃないですよ、もう鎖を持っても抑えることはできないと。あと、うわうわーって叫んでるから、これ内面の平安が奪われてってます。あと自傷行為ですね、自分を身に傷つける。どうでしょう、こういう形ではなかなか この何ちゅうから見ることはないかもしれませんけれども、いるもうちっちゃなレベルではあると思うんです。自傷行為であるとかね、もう自分を痛めつけていく、そしてもうコントロールが効かないとか、まあ、今だとね依存症とかね、まあ、いう言葉がありますけれども、別に依存症がそのものが悪霊だとは言わないけれども、けれどもやはりその背後にこういう神に愛されている、神の形に作られたものがを痛めつけるっていうこれが悪霊、汚れた霊がしていることであります。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて拝した。そして大声で叫んでいった。糸高き神の子イエスよ、私とあなたに何の関係があるのか。神によって願う、私を苦しめるな。で、なんでこういうふうにわざと言ったかというと、敬語じゃないと思うんだよねこれ、うん、そしてイエスが汚れた霊をこの人から出ていきと言われたからである。今繰り広げられているのは、悪霊どもが、まあ、いわゆる牛耳っていた縄張りだったんですね、ここね。そこにイエス様が入り込んで制圧しようとしてるんです。糸高き神の子イエスよと、もう明確にこう直接的に対抗してるんですね。もう神の子イエス・キリストの福音の始まりでしょ、この福マルコの福音書の一章の一節がね。それをそのまま今ここで言っているわけなんです。で、彼らは霊の世界に住んでますから、イエス様の正体を知っているんですね。前にももうカペナウムの、ね、街道でもね、汚れた霊が言いましたね。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるんですか。私たちを滅ぼしに来たのですか。私はあなた方がどなたか知ってます。神の聖者ですと、イエス様の正体を知っている。何の関係があるのかっていうのは、俺たちの領域にお前が何で関わってくるのかっていう意味合いです。私たちが福音を伝えるとですね、そんなことは私には関係ないですよと断られることがありますよね。で、その全てが悪霊だということではないですけれども、けれどもイエス様がその人たちの生活の領域に入るっていうのは、結局半ばですね、暴力的なことだと見なすわけですよ。わかります？自分の安定した、自分がコントロールしているその生活の領域にイエス様が伝えられると、それが全部根底から潰されていくという恐れを持つから、私に何の関係があるのかと言っているわけなんです。そして汚れた霊の場合は苦しめないでくださいっていうのは、これはさっきのこの閉じ込められた暗闇ですね、そこに行って滅ぼすようなことをしないでくださいと、こういうように言っているわけなんですね。イエス様が来られるということは、人々を苦しめている悪の勢力に対して圧倒的な力を持って制圧する、この押し潰す働きをイエス様が行われているわけなんです。で、イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言った。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。名前を聞いていますけれども、これはですね、ユダヤ教においてもこの悪霊追い出しっていうのをねやってたんですよ。その時には名前を言い合うんで、これ聞くんですね、お前の名は何か。だからあっちの方もね、お前は神の子だってこう言った。で、こっちはお前、じゃあお前の名は何かとやって、レギオンなんですが、ローマの軍隊の3000人から6000人の単位の名称です。人の中になんと最低3000もの悪霊が住み着いていた。超気も悪。おおお。 なんかあのどのオカルトの映画よりももっと怖いっていう世界です。これ3000以上、一人の人ですよ。なんかこの前ニュースでインドネシアの、で打ち上げられてね、こう死んでいる、もうすでに死んでいるクジラにね、あの100以上のプラスチックのコップが発見されたとね。あとペットボトルも出てくるんですけど、で中身見て気持ち悪い、えぐいっすよね。これ3000以上ですよ。だからとんでもない数の悪霊が吹き溜まりのようにして彼の中に住んでいて、でローマの軍隊の言葉を使ったんですよ。とんでもない力の力を持っているわけですよね。でそれに対して戦いを挑んでいるわけです、イエス様が。でこの地方から追い出さないでくださいと懇願してますけれども、あのこのユダヤ人の少ないこの地方にですね、イエスは再び来ることがないだろうとかって思ったのかもしれませんし、ね、あとは異邦人が大半ですから、この行われている悪霊にまつわる習わしの強いこの地域、ここから離れるっていうのは汚れた霊にとっては苦痛だったかもしれませんね。でところでこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように、豚の中に送ってください。イエスはそれを許された。そこで汚れた霊どもは、出て行って豚に入った。すると2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだ。すごすぎますね。だからハリウッドの映画に出てくるような場面かもしれないね。でもどうかこの地域から出て行かせないでくださいっつって、この豚に入れさせてくださいとかつってですね、これなんか交渉してんですよ。まあ、ちょうどなんかね、このあの悪者の犯罪軍団がいてね、そして、この犯罪集団がいてさ、これハリウッドの映画だよ。でそこにさ、ものすごい圧倒的な銃器を持って制圧してる正義の軍団がいて、で煽り見よう、あ攻めて攻めてとかっつってね、逃げる道をこうお願いとかって言って、で完全に敗退させて二度と悪さをしないように、まあ、させているような感じなんですね。でもただ追い出さないでくださいって言ったらね、あのイエス様があのお許しにならないと思ったんでしょうかね。まあ、豚がそこにあって、で、まあ、私たちにとって豚はね大したことがないと思うかもしれませんけど、ユダヤ人にとっては立法によって汚れた動物です。ですから異邦人が大半だったし、あとね少数のユダヤ人が異邦人に混じって豚を飼ってたっていう可能性もありますね。でもし異邦人が豚を飼ってたら、これ超不法ビジネスですよ。でそれで汚れているとされている動物に入ることを悪霊が願って、でね、悪霊は体がないと苦しむみたいです、ね、あの他のイエス様が言って、この住まいがなくて徘徊してて見つけたから戻ってな、ね、さらに 7倍のね、あの悪霊が戻ってきたって、あの体を欲するんですよ。ないとね苦しむんですね。でそれをイエス様が許されました。2000匹なだれ込んで湖の中に入って死にましたけれども、この他にもイエス様は小さな子をつまずかせるのは、海この引き臼をね、くくられて、沈む方がマシであるってね、こう言っているじゃないですか。あの海の底っていうのがこう罪がたまるところっていうような、この御箇所の最後にもね、この私の罪を海の底に投げ込んでくださいって書いてあるんですね。そういう象徴的な意味合い、霊的な意味合いがあります。でその下まで行くとですね、ヨナ書を見るとね、読みがあると、読みですよ、ハデスがあるって書いてあるんですよ。地の下とか海の下とかで、そこに、この彼らが、この暗闇のところまでは行かなかったけれども、その近いところにまで、この送り込まれてですね、闇の勢力をイエス様がここで、その地域に無力化したわけなんです。この様子を見てどうでしょうか。このレギオンがですね、一切 イエス様の許可なくして何もできないっていうのを見ることができるんですね。この悪霊っていうのは、黙示録を見てもですね、数多くの悪魔や悪霊の働きがありますけれども、こうじっくり見ていくとはっきり分かるのは、悪霊たちは、悪魔は神の許可なしには何にも動けない姿を見ます。神とサタンは同列では全くなく、圧倒的に神が力を持っておられて、彼らでさえ神に反対しながらも許可なしには何もできないわけなんです。で、ここに私たちに希望が与えられています。あなた方のうちにおられる方は、この世のうちにいる悪いものよりも、ものよりも偉大な力があるって聖書に書いてあります。第一ヨハネに書いてます。つまり悪をも神が支配しておられるんだということをですね、どうしてもこの悪の力を見ると、なんかこの神様がなんか悪の力こうやってね、神様がこれに言ってね、神様戦ってくださいみたいな感じでね、こうなんか二元論で考えちゃうんですよ。そうじゃないですね。その悪をも神の許しの中で動いてるんです。神の主権の中で動いていて、神はちょこっとペーンとかったらバーンとか滅んでしまうような存在なんですね。転がしてるって感じですね。神様こう自分の手の内で、14節、豚を飼っていた人たちは逃げ出して、町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、服を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。恐ろしいとか驚いたという言葉が連続してイエス様の技のところに出てきます。嵐が静まったのを見て、この弟子たちは恐れましたけれども、ここでも人々が恐れました。見ていた人たちは悪霊に疲れていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると人々はこの地方から出て行ってほしいと懇願した。これ恐ろしい言葉だと思うんですよ。悪霊でさえイエス様を追い出すことはできませんでした。あのレギオンでさえが逆ですよね。イエス様の言うことを聞かなければいけなかった。そしてイエス様があえて許されて、それで豚に入っていった。でも人間に対してイエス様は力を持ってないんです。今の語弊がありますけれども、何を言おうとしているかというと、自由意志があるんですよ人間には。神は神の形に作られたものに対して自由意志、神の形を、神が自由意志を持っておられるから、人にも自由意志を与えておられて、そして人々がイエス様のこの偉大なる大いなるこの技をですね、憐れみの技をですね、拒むことも尊重しなければいけないわけです。出て行ってくださいと言ったらイエス様は出ていくしかないんです。そこに無理やりいたらそこでも福音ではなくなります。福音というのは心を開いた人、信仰を持って心を開いた人に福音なんですね。そういう類のものであり、そしてですね、人間のこの秩序の闇を見ます。ここで何ですか、それは。あれほど苦しんでもだえて、もうよく肉体が滅びないかなっていうぐらい、この超人的なこともさせられて、人間としても生きていなかった人が正気に戻ったんですよ。喜びの知らせじゃないですか。喜びの知らせなんですけれども、人間というのはここではビジネスですよね。経済的な損失を、2000匹の豚がいなくなったわけですから、亡くなったということで、こんな人にいてもらいたくないっていうことになったわけですよ。 つまり人間の益とか利益のためには人が人でなくなるようなことが起こっても構わない、また人が解放されるということを願わないという人の闇があります。これが福音につきものなんです。福音は人を解放させます。今までの秩序を壊すほどに解放してくださいます。しかし今までの秩序を欲しい人たちはその喜びの知らせ、本当にそうでしょう、これもう本当に普通の人に戻れたんですよ。なのにそっちの方を願うわけです。まあ、アメリカだとねよく麻薬中毒でね、この人がドラッグでの人が解放されたってイエスも信じてね、でもお父さんが言ったんですよ、麻薬やってた時のドラッグやってた時の娘の方がよかったって、こういうね、お父さんが理解ができたって言うんだよ。どうですか、お父さんがだよ、中毒でラリっている状態と普通にまっとうに生きている状態って、それ後者の方がいいに決まってるはずじゃないですか。だけど前の方が良かったっていうね。これはだから秩序なんですよ。この自分たちがコントロールしている領域に入ってきて欲しくなかったんですよ、イエス様にね。で次行きましょう。それでイエス様が船に乗ります。イエスが船に乗ろうとされると悪霊に疲れていた人がお供をさせてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた、あなたの家あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い広め始めた。人々は皆驚いたとですね、いつもとは違う指示をイエス様が与えておられます。ユダヤ人の間では、これを知らせてはいけないっていうね、厳しく戒める箇所が多いんですけれども、ここはその逆ですね。この人はイエス様の弟子になりたかったんですよ。けれどもこれが異邦人の大半の地域デカポリスだから起こったことだったんですね。彼が異邦、おそらく異邦人だと思うんですけども、彼が一緒にいたらこれからイスラエルの失われた羊のためにこの宣教の働きをしている時に、まあ、つまずきになるでしょうですね。で、でイエス様ご自身はその順序があった、異邦人ユダヤ人にまずイエス神様はこの福音を伝えるようにイエス様に言われているところで、異邦人じゃない。でもここでですね、イエス様はイエス様ご自身もそういう命令が神のご計画があったからしなかった、できなかったこと、それがデカポリス地方に福音を伝えるということ。そしてどれだけ大きいことをしてくださったか、どれだけ憐れみをかけてくださったか、それをどんどん言い広めなさいってこう言ったんです。そしてなんでユダヤ人に対してはこれ黙っていなさいというのは、基本的にですね、この誤ったメシアの期待があったんですよ。これ救い主の期待が誤ったですね。でそれにすぐにジャンプする、その飛躍してしまうということをイエス様は慎重に抑えて、真の福音、本当のメシアというか、本当に神が御心としておられるメシア、この救いの働きですね、でこれにフォーカスしてほしいというのがあったので言わないようにしたけど、でも異邦人はそんなないですからね。だからこうこうなんですか、伝え、もう自由に、でこれが不完全ですよ。もうだって彼の経験を話してただ行くだけ でもそれでいいんですよ。でどんどん話していって、で後々にですね、このパンの奇跡があるんですね。5000人のパンじゃなくて4000人の方のパン、2回目の方のパンの時はこの地域なんですよ。でそこに人々が集まってきたということで、このデカポリスのこの元レギオンに疲れていた男が言い広めた結果だったんですよね。でこれ素晴らしいと思いませんか。人々が拒んでもですね、止めることはできなかったってことです。福音の働きを止めることはできなかったんですですね。でその人を通して広がって 行きました。21節をご覧ください。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられたですね。またこう戻ってくるんですね。そしてカペナウム付近だと思います。岸辺に行かれるとですね、あの北側ですね、このカペナウムの方ね。だからさっきは東側の方だったでしょ。そこからこう北側に行くんです。いや、また宣伝しちゃうな。いや、2020年に企画しているトルコイスラエル旅行では、このあそこら辺、この、ここの ゲラサ地方のこの豚のね、あれが起こったところから船が出てるんですよ。でカペナウムの方に行くね、1時間の船があるんですよね。それに乗るつもりです。で岸辺に上がったら群衆がドドドドドドドドドドドってきちゃうんですよ。だからもうなんかおーみたいな感じ、イエス様が。でもうみんながブワーっているところに、ここで次見てください。すると街道司の一人でヤイロという人がいて、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってくださいと、この午前礼拝でお話しした以外の人が来たわけです。ヤイロですね、街道司であるけれども、興味深いのは、あのレギオンに疲れた人もこの懇願していました。そしてヤイロも懇願しています。どっちもなんか打ちのめされてるって感じですよね。このレギオンの方はもうまさに自分の権威ですよね、力だけど、こっちの方は、まあ、プライドかな、地位ですよね、いろんなもの、これが弱まったんですよですね。これも神のお許しの中で起こっている。そしてイエス様の前にひれ伏すことです。そして24節で、そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫ったと。これからヤイロの家に行くためにするんだけど、このもう群衆ですね、これがうわーっと押し迫っていて、まあ、ヤイロにどうですか、ヤイロの、自分がヤイロだったらもう焦ってるでしょう。もう死ぬかもしれないのに、ちょうどね、瀕死の人をですね、救急病院に救急車が連れて行ってるのに、ものすごい渋滞に引っかかってしまって、もう歩いた方がいいぐらいじゃないのっていうぐらいね、徐々に徐行するみたいな、そういう焦りでしょう。ところがそれにパンチを加わらせるようなこの出来事が起こるわけですよ。もう完全ストップ徐々にもいかない、完全ストップ。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものを全て使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていたということです。はい、長血を患う女ですけれども、12年間の不正出血です。もうこの女性は成人してからの生活のほとんどが長血との戦いで苦しんできたわけです。それだけでも辛いのに、イスラエルの共同体ではレビ記の15章25節以降に書いている掟によって汚れているとみなされています。レビ記の15章の25節に、女に月の触りの期間ではないのに長い日数にわたって血の漏出があるか、あるいは月の触りの期間が過ぎても漏出があるなら、その汚れた漏出がある間中、彼女は月の触りの期間と同じように汚れる。その漏出の間は彼女に寝たとこは全て月の触りの時とこと同じようになる。彼女は座ったものは全て月の触りの間の汚れのように汚れる。ということで、まともに人々の間にいることができなかった。しかも医者に行って金がどんどんなくなっていきました。状況悪くなる一方です。これもなんか現実でありますよね。あれでしょ、いろんなとこ行ってな、間違った薬投与されたりね、なんかねけどさ。でそれでどんどん悪くなってました。で彼女はイエスのことを聞き、 群衆のもとともにやってきて後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じたと。後ろから彼女は来ています。やっぱりこの負い目がありますから、汚れている身なのにっていうのがありますから、見つからないようにしなきゃいけないのかな。後ろの方から行き、そしてですね、衣っていうんですけど、これイエス様はユダヤ人のラビとしてこの房を持ってる衣を着ていました。この申命記の22章の12節に、身をまとう衣の四隅に房を作らなければならないって書いてあるんですね。で、房に触れれば治るっていうね、彼女は思ったんですよ。だから、この仲介書を読むとですね、彼女は迷信的な信仰であったっていうのが書いてあるんですよね。でもこれおかしいなと思うんですよ。だってイエス様はこの直後にですね、あなたの信仰によって救われたってこう言ってですね、迷信でも何でもないですね、これはね。そうではなくて、彼女はおそらくは自分が汚れた身であってこの方に触れていただくとしても大胆にお願いすることはできないって思ってたんだと思うんです。大胆に手で触っていただくこともできないって思ったんだと思うんです。だから端っこだけでも、房のこの隅だけでも触ることさえできれば治ると信じたんだと思うんですよね。だからこんな感じですよ。ほらパッションの映画にも出てくるような、このこう低いところからこういくみたいな、でそういう意味、自分にはそれを受ける資格がないということが分かりつつも神の憐れみを求めて願って近づいたという、百人隊長の、この人もそうだったけど、しもべが病の時に家にお越しいただく資格はないけれどもお言葉をくださいってこう言ったんですね。このへりくだりというか、なんていうのかな、恵みを受ける資格がなくてもそれでも憐れみを受けたいと強く願っていたわけですね。だからイエス様の十字架の横につけられていた人もそうでしたけれども、もう私はこの罰を受けているのは当然だと、しかし御国にお月の、ね、に位にお月の時には私のことを思い出してくださいって、こういう祈りですね。こういう願い、こういう信仰ですよ。迷信ではないです。イエス様に自分の置かれているところから精一杯近づこうとしていた信仰の現れなんですね。信仰というのはこの消極的に信じているっていうことと積極的に信じているっていうことの両方があります。例えばマルタが、この私は終わりの日によみがえることを信じていますっていうふうにね、ラザロが死んでる時に言ったんですけど、私が命でよみがえりなんだって、そしてもう墓のところに行った時に、もう腐ってますよっていう話をしたけど、だって私が命でよみがえりってよみがえり信じるって言ったじゃないかってね、イエス様はね。その違いがあるんですね。ここでは具体的に積極的に信仰を働かせたわけなんですね。でこういう時ってね、誤解を受けます。批判を受けます。そうでしょ、ここで近づいてってんだから、もうみんなの人みんなを怪我してんだよ、近づくまでよ。だってもう押し合いへし合いですからね。でも一歩踏み出したんです。イエスも自分のうちから力が出ていったことにすぐに気づき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされた。非常に不思議な、この面白い会話ですね。押し合いへし合いをしているからたくさんの人が触っているけれども、イエス様は誰が触ったんだって言っている時は、力が抜けた、ご自身の力が発散された、その触れだったんですね。何ですか、信仰によって触れたからなんです。多くの人が信じていないので、というか逆ですね、何て言えばいいかな、 あ、そうか、多くの人は聞いてはいるけれども信仰を持って聞いてないと。で、心から信じてイエス様に近づくのであればイエス様から力が流れるわけです。この信頼、イエス様を信じ、信頼するというところにある信頼関係の中にあるこの福音の力というか癒しの力、救いの力ですね。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。またこの恐れおののくっていう言葉ね、さっきもあのほら、ゲラサ人がね、恐れおののいたと、この、恐れていたっていうの書いてありますけれども、あのここでも恐れていたと。あまりにも恐ろ、あの素晴らしい技だったので、このまさかここまでということを考えていなかったし、実際に経験したら本当にそうだったので恐れているというか驚いているわけですね。あとは人々の前で話さなきゃいけなかった。囚人の前、囚人、これもあの何ですか、囚人監視っていうのかでいいんですか、日本語。この、大衆の衆に人って書いて、まあいいやみんなを見てる前でね、この自分が不正出血してたと、不浄だったと、ね、汚れていたと、でも入っていってね、これ触ったと、いうことを言わなきゃいけなかったんです。怖いっすよね。いくら過去のことと言え。でも話したんです、その恵みを。そしたらイエス様が慰めたんですね。娘よ。娘よ。イエス様は個人的に親愛を込めて読んでくださいました。あなたの信仰があなたを救ったのです。素晴らしい励ましですね。あなたの信仰が、イエス様はご自身が癒したっていうふうに言わなかったんですよ。そうではなくて、私ではなくて、あなたの、あなたが心を開いて、あなたが積極的に近づいて、それで言えたんだよ、これで救われたんだよ、安心していきなさい、苦しむことなく健やかにいなさい。もうこの慰めの言葉をかけておられるんですね。しかしこの出来事はヤイロにとっては残された時間が奪われた出来事となったわけです。イエスがまだ話しておられた時、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。どうでしょう、人が癒されたとか良き知らせがあったと同時に他の人は死んだ、現実世界は起こりますね。まあ、あの今ふっと思うのは臓器移植なんてそうじゃないですかですね。その時によって癒しを受けた一人がいるんですけども、その臓器があるということ自体が誰かが不幸な死を通ったっていうことですよね。でもその諦めの言葉を無視する、いや実際に無視するっていうのに訳されてるの、あの英語だとね、イグノアって訳、このそばで聞きっていうのをイグノアって訳してるところあるんですよ。無視するかのように、恐れないで、ただ信じていなさい、信じていなさい。ヤイロはこれまで信じてたんです。でも信じ続け、そのままで信じていなさいってもう理解を超えてしまってますけども、いいから私に信頼しなさい、信じていなさい。アブラハムがそういう信仰でした。 愛されている一人子イサクを全焼の生贄として捧げなさいと。でもこのイサクから子孫が星の数のように、海の砂のように増えるということも約束されて、にもかかわらず全焼の生贄と言われた時に彼は黙々と動いていき、そのまま信じ続けて、出てきた信仰理解が、あ、イサクを取り戻してくださるんだ神様、つまり復活するんだ、それと同じように信じなさいとイエス様が言われました。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかったとあります。だから長血の女を癒されたその場面のところで群衆にもそれ以上行かせませんでした。それだけなくて弟子たちも3人だけが行くようにされました。でこれはだから非常に重要なイベント出来事になるっていうことが分かりますね。だってこれ本当に数少ないんですよ。高い山に行ってイエス様が栄光の姿に変貌するっていうことと、ゲッセマネの園で、この、あなたの御心がなりますようにと願われるようになりますようにと、あの祈られたあそこですよね。それに加えてここですから、かなりの、この重要なイベント、これはご自身がよみがえることを予告するようなね、まあ、そういう大きなイベントになっていくわけなんですね。で彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言った、言われた、どうして取り乱したり泣いたりしているのですか、その子は死んだのではありません、眠っているのですですね。街道司の家に行ったらもう泣きわめいているんですけども、これ本気だと思わないでください。プロの泣き屋がいたんです。雇われ泣き屋なんです。でなんでかっていうと、どれほどその人が、死んだ人が大切な人であったかっていうことを人々にこの知らせるためにですね、この自分たちが泣くのでは足りないと、だからプロの泣き屋なんですよ。なんか日本人の葬儀のね、あれはね、本当に他の国の、あの葬儀とは全然違って、もうこれこそ迷惑文化の極致ですね。静かにして遺族の人がもう全部こういろんなことしなきゃいけなくて、周りのとこ喜んでなんかお酒飲んだりしてるじゃないですか。でなんか表情出しちゃダメでしょ。例えば韓国だって逆だよ。もう子供みたいに泣きじゃくってんだよ、この親族の人たちが。まあ韓国だけじゃなくて、実際にガーナという国、アフリカの国ですね、この前あのイッテQで見たんですけどでも勉強だったの、勉強に。なんでかってプロの泣き屋いるんですよ。プロの泣き屋が本当に泣くんですよ。でもイエス様がね、取り乱したり泣いたりしてるんですか、さっきと似てますね。だからすごくね、一貫してるんですね。嵐の時にうわーってなって慌てていたのを、イエス様が静まれって言って泣きになりました。レギオンがうわーって叫んでいるところで、出て行けと言われて、それで正気になりました。今もここでうわーっと取り乱したり泣いたりしているのを見て、なんでそんなことしてるんですか、彼女は眠ってるんですよ。この平安を伝えたかったんでしょうね。でこの眠ってるっていう言葉はどうですか、本当に眠ってるんですか。違いますね。実際は死んでいます。ラザロのよみがえりの時にイエス様が弟子たちにははっきりとおっしゃってくださいました。死んだんですと。でなんで眠ってるっていう言葉を使うか分かりますか。それはよみがえるという前提で死んでいるからなんです。一時的だよと。死が永遠に続くのではなくて、蘇る時が、起き上がる時があるよ。だからまさに眠ってるみたいな感じだよという比喩なんですよね。ある意味でレギオンとの戦いよりこっちの方がすごい戦いなんですよ。である説教者が言った時に僕なるほどと思ったんですね。最大の敵は何か、神にとっての最後の敵は誰か、悪魔だと思うでしょ。そうなんです。第1コリントの15章26節に、最後の敵として滅ぼされるのは死ですって書いてあるんです。 一番大きな敵です。そしてでもそれをイエス様が制圧されるんですね。で、人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母にご自分の友の者だけを連れてその子のいるところに行って入って行かれたと。あれだけ泣きわめいていた人たちが嘲笑う、まあ、本気じゃなかったんだよね。あとは人間の感情、本当に移ろいやすいです。感情って結構人を騙すね。うん。イエス様素晴らしいです、とかつってイエス様を受け入れたと思ったら1週間後にはもう全然信じてなかったりね。これ岩地でやったんですよ。岩地の落ちた何ね。で結構すごいすごいとかって周りの人もねこうなっちゃうんですけども、実は全く何にも感じないでとてつもない霊的な体験ってしえるんですよ。というか霊的な体験って、ね、それ超えちゃってます。とんでもないことが起こってんだけど、なんか結構あんまり感情が伴ってないみたいなね。だけどすごいことが起こったわみたいな。結構癒しの体験でもそうですよね。コスタメサの教会の副牧師でジョン・ホワンという人がもう顔がね全部潰れちゃったんですよ。バーンって。で手術受けるって、その受ける前に治っちゃったんですよ。戻ったんだよ。でもなんか平然と言ってんだよね。感情が伴うとは限らないですね。だから皆さんがこの感情でなんかこう霊的ななんちゅうのこの状態、なんか喜びがないからクリスチャンとしてダメだとかで、その喜びって何なんですかっていうね、よく聞いてみてください。あるでしょ喜びって。え、おるでしょって。おるんだよって。ああこれがおおみたいなね。で次です。そしてここ大事なのが、皆を外に出したんです。外に出しました。すごい大事ですね。不信仰っていうのはものすごい対価を支払わないといけません。不信仰は外に出しました。そして、子供の父と母、だから本当にその娘を愛している人、また弟子たちは訓練ですね、実地訓練ですよ。これからイエス様の権威を携えてイエス様の働きをしていく者たちでありますから、その者たちに実際に見てもらうわけですね。違うところに行ったんです。違う部屋にいたんですね。この子はこのみんながギャギャ騒いでるところにいなかったんです。でこれはね、半分あれですよ、墓の準備をしています。ユダヤ人は、今でもイスラエル人そうかな、確かそうだと思います。ユダヤ教徒の人たちはその日に埋葬します。違うでしょ、僕たち何人かドライアイスとか入れて数日何日か経ってからそれからやるじゃないですか。そうじゃなくて、その日のうちに、その冷却も何もしないからね、その日のうちに葬儀をして、そしてその日のうちに埋葬します。だからもうすでになんか次にも墓に行く準備してたと思うんだよね。この違う部屋に行ってそっちに入って、そして40節、そして子供の手を取って言われた、タリタクム、訳すと少女よあなたに言う起きなさいという意味である。タリタ、これ子羊って意味なんです。とか若いとかね、さっきの、ね、娘よっていう言葉もあったでしょ。こっちはね、女の子ちゃんみたいな感じだね。子羊って言って起きなさい、クム。すごい、イエス様がこんなに大きな出来事をやってる時に、なんかミラクルクルセイドがね、ちょちょいベーとかってやって、すごい癒しが起こりましたとか言って、じゃないんだよ。そんなのやられて楽しいかい。やっぱりこの個人的にミニストリーっていうか、このやってくれてんですよ、神様、イエス様が。でね、ここで実地訓練で見てたペテロが、ペテロはね、いい人ですよ。ペテロのね、弱さでもあり強さはね、直情的。ペテロはね、もうイエス様がやった通りに、使徒の働きで、リダっていうね、ヨッパに近いところだね、ヤッファ、そこで、ドルカスという女弟子が死んじゃったんですね。で、皆を外に出したんですよ、同じように。皆を外に出して、タビタ、クミって言ったんです。タビタ起きなさい。真似したんですよ。 いいんですよ、これの真似て。イエス様やった通りにやってみっぺって感じじゃない。で、すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。もう口も聞けないからっていう感じだよね。もう驚いたんですね。奇跡って驚かせます。今までにない、前例がない、イエス様はそういうことをしてくださいます。皆さんにもしてくださいます。で、12歳、さっき言いました、午前中のお話しましたように、もうこの言い名付けがね決まっていくみたいな、そんくらいの年ですね。で、すごいのは12年間長地12歳なんです。ということはこの2人の人生は、こっちではヤイロの家においては新しい命が与えられ、喜んでいて幸せに暮らしていく、ね、このお嬢さんがいて、その時にこの女性は長地によって苦しむ人生を歩まなければいけなかった。不思議なことに、今度はこの人が癒されたと言った瞬間に死んだっていう知らせが来たんです。人生って不思議ですね。しかし全てが神の恵みの栄光によって光ったんですね。最後は太陽の光っていうのが、これ恵みっていうのはね、こうやってね、いろいろなんですよ。いろいろ多様性がある。だから太陽の光と似てますね。太陽の光がね、こうね、なんかなんだっけ、こうなんかやるとさ、こう7つに分けられるでしょ、色が。で、私たちの恵みの証がそれぞれあると思う。で、それを、分かち合っていったらですね、何が見えてくる？神の栄光の光が見えてきますよ。それぞれが違うんです。正反対だった人もいるでしょう。この聞いたらね、その合致、それだけ見たらもう正反対の、例えば劇的に救われた、うわーとかって、劇的に救われましたって言ったら、その次に、いや、いつ救われたか分かんないけど今救われてますからね。クリスチャン2世3世にあるような証、ね、でもどっちもガーンとくっつけて、また他の人もくっつけていくと、わあ、すごい神の栄光が見えてくるわけですよ。イエスはこれらのこと、このことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べ物を与えるように言われた。素晴らしいですね。誰にも知らせないように、イエス様の働きって多くの場合こういう個人的なんですね。人間付き合いでも個人的に付き合ってくれる人って嬉しいじゃないですか。しかもこんなすごい出来事ですよ。なんかこれなんか利用してさ、なんかイエス様がこれもう有名になれるじゃん。で、これ使っていく場合がほとんどだよね、これすごい話っていうのは。でもイエス様はこの偉大な力をこの少女とこの家族ですねに明しする、またその愛を示す、憐れみをかける、神の憐れみをかける、そういう時に、そういうことのためにお持ちになりました。だからこういう目的が違うところで、いやーとかって言っている群衆には知らせることはないようにと強く命じられたわけなんです。で、すごいじゃん、少女に食べ物を与えるように言われたって、これ何だか分かりますよね。結構この食べ物を与えて、なんだっけ、エリシャもそうかな、エリシャもそうかな、食べ物、確かそうだと思う。ちょっと今開いたら分かると思うんだけど、何だか分かります？だって死体に飯あげないでしょ。その間飯食ってないっすよ。腹減ってんすよ。だってないよ、胃の中にないんだよ、もう。ね、死体にはあげられないから。だから食事を与えるようにイエス様が言われています。イエス様再臨の時には全ての目がこの方を見るって書いてますね。で、その時は本当にいやおうやしに力と栄光を持って、この不信者の人も嘆き悲しみながらイエス様を見ることになりますけれども、それまでの間はですね、イエス様は本当に個人的にですね、 心を開けた人たち、つまり信じた人たちです。信じた人たちにご自分の力とその栄光をお示しになっていくわけなんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様の憐れみと大いなる技を、見させていただいたことを感謝いたします。私たちにもこの全能の力を持って信じる者に働かせてくださるとあなたは約束されています。で、必要なのは信仰だとあなたは言われます。個人的にその働きをしてくださるとも言われます。主よ、信じます。もったいないです、信じられたら。本当に私たちが弱いもので信じられない時もたくさんあります。しかし弟子たちに対するようにイエス様が叱責をしつつもご自分の力をお見せになろうとしてくださることを感謝します。憐れみをかけられ、選ばれた者たちですから、主よ、私たちは幸せです、幸いですとイエス様言われました。あなた方は見ているから、聞いているから幸いですと言われました。その祝福を持ってあなたがここから聖霊によって使わせてくださいますようお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。